ラジオ食堂坂谷でございますが、今月もですね、2024年11月を振り返るということで、お久しぶりのこちらの方に来ていただきました。
あ、どうも、北谷です。お久しぶりです。
なかなかお誘いできずに申し訳ございませんでした。
いえ、とんでもないです。
ね、秋味も、取り立てホップの一番搾りも、なかなかラジオ食堂では話せなかったんですが、
はい
今年はね、かなり美味しくてね。
あ、そうなんや。
秋味は、9月から10月ぐらいに売ってて、最近、取り立てホップの一番搾りも売り始めてですね。それも、なんかね、気のせいかもしれんけど、例年と比べて美味しい気がするのよな、秋味も。まあ、あんまりラジオ食堂では言えてなかったんですけど、はい、ようやく言えたって感じなんですが。大さん、最近、酒飲んでます？
ほとんど飲んでないな。
うん、だと思ったけど。
たまに飲んでんねんけど。
ああ、そうなんだ。
イベントで一緒になったところで売ってたクラフトビールとかを買って帰ったりみたいな。
そういうところと結構絡んでるもんね、今。
そうね。だから、10月、11月ってやっぱり気候がいいから、外での出店っていうか、マルシェが多いんやけど、同じ出店者の中でビール作ってるところがいてたりとか、まあそういうところから買って帰ってきたやつ飲んだりみたいな。
奈良のクラフトビール？
それはね、熊取、大阪の。
ああ、まあ奈良みてえなもんだけどな、熊取も。
和歌山だろ。
ああ、そうか、ああ、そうだな。ごめんごめん、そうだそうだ。熊取にクラフトビールなんかあるんだ。
どちらかというと、地域おこしの一環で、まあ、ビールをっていうようなところでコンサル的なことしてる人。
はあ、いや、大阪府熊取町のクラフトビール、熊、なんていうの？
熊つむきビアやな。
これ、うまいですか？
ライス IPA がすごく美味しい。
あ、本当。
あとは、あれやね、いただいたりとか、自分でたまに買ったりみたいなところで、バテレっていうところのビールとか、わかる？バテレ。
知らん。
関東の方やわ。
バッテーで。
バテレ。奥多摩やね。
ああ、奥多摩か。
めちゃめちゃ美味しい。けど、と高い。500一缶で、まあ、1000円から1300円の間ぐらいな感じかな。
なめとんか！
そんなもんよ、クラフトビールの最近のやつって。
いや、ほんまそ
うん。
う。なめとる。坂谷はね、最近のクラフトビール業界に行ってはね、強い憤りを感じております。
な、ほんまですか。
はい。
実際に飲むことはあんの？ミッケラーとか宇宙とかバテレとかそのあたりのやつって。
なんかね、クラフトビールのバルというか、バーが、関西でもそうだけど、東京でも人気あるんだよね。で、たまに連れて行かれるんだけど、まあまあ僕もビール好きでクラフトビールももちろん好きなんだけれども、一杯1000円とか1500円とか取られて、勘弁してくれって思ってる。
坂谷みたいに毎日飲む人にとっては、対象になるビルじゃないよね。
まあ、そうなんだけどね。いや、別にね、大手メーカーと同じ値段で出せとは思わへんよ。全然ね、そんなことはね。なんやけど、別に熟成させてるわけじゃないじゃないですか、ビールっていうのは。
そうね。
材料費、醸造工場で作る費用っていう、本来そこしか変わらないで、材料もそこまで変わるんかって思うのに、3倍、4倍の値段はさすがに取りすぎやろ。
だいぶ小ロットで作っとるからな。
北谷さんは、まあ言ったらクラフトカレーやないですか、北谷さんのカレーも。
そうっすね。
から、ココイチと比べて高いって言われても、いや、うちはちゃんとしたもの作ってますからって言うでしょ？にし
まあ。
たかって2倍じゃないですか、北谷さんのカレーは、ココイチの。
たださ、割とココイチ最近高いやんか。
まあな、それはな、別の話でな。
ココイチの方が高かったりすんのよね。
多少高いって言っても、まあ僕は1.5倍か2倍くらいだと思うんですよ。個人事業主がやる意味でね。まあもちろん材料が天井知らずなやつは別ですけども、クラフトビールはそれに当てはまりまっかと僕は思うんですわ。そこら辺は。イオンあたりに市場を荒らし回ってほしいと願うのは一消費者として願ってはいけないことでしょうが、最近強く思います。
なるほどね。
クラフトビールの中でも昔からやってるミノービールとか、小樽ビールとかあるじゃないですか。あれ、安いけど美味しいですよ、本当に。新興のクラフトビールメーカーが、バカみたいな値段取ってるっていう印象を持ってますね、僕は。あ、ごめん、そうそう、やめようかな。
あ、でも確かにな、ミノービールがな、500円ぐらい。
バーでミノビール頼んだら600円か700円、ね。
そんなもんや。
になるわけやん。僕はその辺が適正値段じゃないかなって思うんだよな。
一概に言えへんとこもあんねんけどな。
まあ、わかるよ。わかるけどね。
見てるとな、ほんま曲がりで、 醸造設備を借りてっていう人たちもいてるんよ。
へえ、すごいね。
一定の期間だけ借りて、で、材料を仕入れて、で、その期間の中で醸造をして、小ロットで作り切って、それをだから売るっていうスタイルで、どうしても単価上がるよなっていう、その。
まあね、それはね。
そうそう。もうだからもう同じビールとして考えへん方がええとは思うねんけどね。俺はもうずっと前から言ってるけど、月1回飲んだらええ方って考えたら、一缶それぐらい飲んでもええやんっていう。
なんか昔はそれで納得してたけど、なんかムカついてる今。
ちゃうんか。ちゃうん。そうか。
まあ、そうそう、長くなってきたから切り上げるけど、昔の焼酎バブルとか思い出すんだよな。今のクラフトビールって。昔、佐藤とか魔王が信じられないぐらい値段で売ってたやんか。
そうね、確かに、ね。
今思えば何やったんや、あれ、みたいな感じでね。
そうやな。
クラフトビールも10年後ぐらいあれ何やったんやって感じになるんちゃうかなって思うねんな。
まあなあ、今の価格を維持するか、よりもっと高くなっていくと、まあそんな感じになっちゃうよね。
うん。
保存効かへんもんな、あれ、賞味期限あるからさ。
ビールはね。うん。まあいや、旗から聞いてたら、嫌なおっさんに聞こえそうな気がしてきたから。やめとこも。
上院する側からの意見として、至極真っ当やと思うけど。
ああ、そうですかね。ありがとうございます。で、ニュース紹介する前にですね、うん、ちょっと軽めの話題でございますが、丸亀製麺が47都道府県ご当地うどん出すという記事が出てましてですね、今月、丸亀製麺がご当地うどんキャンペーンっていうのをやっててですね、これがなかなか狂気の沙汰でして、
うんうんうん、
47都道府県の丸亀製麺で別々のうどん出すんですって、はいはい、すごいよね。
あ、すごいな。
さすがに47都道府県で丸亀製麺行って食べ比べする根性はないんで、今回この件はスルーとさせていただきます。
まあ、行けて関東近郊やわな。
まあね。ちなみに関東で言うとですね、うん、東京は江戸前塩ちゃんこつけ汁っていうので、まあ美味しそうは美味しそうなんですけど、まあ、
はいはい、
あんまりわざわざ行きたいなっていう感じではなくてですね。
はいはい。
神奈川の濃厚醤油豚骨、うん、家系つけ汁あたりがやっぱ食べてみたいじゃないですか。
ああ、確かに。
秋田のきりたんぽつけ汁とかね、この辺食べてみたいんですけど、はい、まあ秋田は論外としても神奈川まで丸亀製麺食いに行って濃厚醤油豚骨家系のうどん食うかというのは正直やってですね。
そして、茨城、ちょっと返さやね、冷やつけ汁やねんな、この時期に。
そうだな。まあでも、丸亀製麺冬でもぶっかけ食う人は食うからな。
まあまあまあ、でも、栃木の餃子風肉つけ汁、うまそうやな。
うん。我々の地元である、兵庫は、玉ねぎ店のポタージュつけ汁。うん、これは、淡路ですね。
え、宇治抹茶カルボーナーラつけ汁なんや、京都。
こういう、ちょっとね、尖ったやつは食べてみたいですけどね。
確かに。
うん。
あれよね、ツルトンタンみたいよね、ちょっと。
ああ、そうだね。値段ももうだいぶツルトンタンに近づいてるよね、丸亀製麺とか。
だって、並で790円やもんね。
ね。ということで、興味ある方は、地元の丸亀製麺をチェックしてみて、うん、わ、いかがでしょうか？私はいかないです。はい、今月11月もですね、はい、様々なニュースございますんで、北谷さんと紹介していこうと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
ランキングのコーナーでございます。いつもお世話になっておりますパワードバイダイリサーチノーツ。こちら11月7日の記事ですが、好きなコンビニのトップ3は中華まん、唐揚げ、フライドチキンという記事になっております。まあ意外じゃないかな。好きなコンビニのホットスナックはというリサーチなんですけども、はいはい、1位が中華まん、2位が唐揚げ、3位フライドチキン、4位アメリカンドッグ、5位フランクフルトと、はい、いう形になっております。年代別に見ると、やっぱりね、10代から30代までは、フライドチキンなんですよね、1位が。
ね、で、2位が唐揚げ。ね。
で、我々40代っていうのは、1位が唐揚げなんですよ。
うんうんうん。
明らかに唐揚げくん直撃世代ということになりますが、50代、60代になると中華まんが1位になるんですね。
そうやな。
上の人のコンビニのイメージだよねって思うから、うん、やっぱりなっていう感じがしますね。う
ん、確かに。中華まんはな、昔からあったもんね、井村屋のやつ。
うん、そうそう。だから、50代、60代が井村屋世代で、うん、我々が唐揚げくん世代で、そっからしたらもう全部ファミチキ世代やね。うん
そうやな。
まあでもあれか、ファミチキ以降、20年近くホットスナックでブレイクスルーが起こってないってことなんだろうね、きっと。
そういうことなんやな。
唐揚げくんはあんまり長く続かなかったんだなって思うけど。
いやな。言うてローソンだけやもんな。
うん。他のコンビニも唐揚げ出してるけど、そんなに目立ってないもんね。
あ、そしてホットスナックの選択肢が広がりすぎてな。
ジョブチューンでローソンのホットスナックのあの、はいはい、メニューのジャッジやってたんですけど、
はいはいはい、
ローソンスタッフが選ぶおすすめメニュー第1位がね、の唐揚げくんやって、唐揚げくんを食べた一流シェフが満場一致で合格出してたんが、味わい深かったですね、あの光景は。唐揚げくんなんか、うまいもまずいも言いようがないじゃないですか。
確かにな。
別に唐揚げくんうまくないし、まず。
まず持って美味しくはない。
まず持って美味しくはない。けど、まずいという根拠もないやん。こうすればもっと美味しくなるってわけでもないし、あれは。
確かにね。
まあだから合格って出す以外ないんだろうなって思って。
唐揚げくんっていう食べ物やしな。
ローソンのジョブチューンで、従業員が1位で選んできた唐揚げくんに対して、まずいっていうのは、なかなか根性言いますよね。実際、お前食わねえだろって、思いながらもさ。
そうだね。確かにね。
北井さん、コンビニホットスナック食うときとかあります、うん、何食います
?60 代の5位にあるコロッケ。
わかる。
コロッケ、メンチカツあたりは、割と食べることは多いかもしれへん。
つか、コンビニのホットスナックで、コロッケ一番うまいまである、それは。
でやろ？ちょ、もう我慢できひん、小腹になんか入れたいっていうときに、ノンアルとコロッケとか、ノンアルとメンチカツみたいなんで、食べるっていうのは割とあるね。普通に美味しいのよ。
うまいですよ。確かに。セブンもファミマもローソンもコロッケは美味しい。
そうなん。
揚げたて出してる店って今時ないやん。
ない。
スーパーで揚げたて出てくるわけじゃないし。
肉屋で買えへん限りは揚げたてなんてねっていうとこやけど。たまに揚げたてコンビニで当たることはあんねんけどね。でもそうじゃなかったとしても、レンチンでやっただけでも普通に美味しいのね。
あと、肉屋のコロッケどころか肉屋がどんどん潰れてるからね。僕の家の周り。
せやな。そうやな、
揚げたてのコロッケを食えること自体がなくなってきましたもんね。
そうだね。ほんまにね。あとごめん。めっちゃ敵作るかもしれへんねんけど、アメドーって食べる？
ん？アメリカンドッグ？
これまでの人生でコンビニでアメリカンドッグって一回も選んだことないねんけど。
ごめん、食ったことないな、確かに。
いやろ？なんだ、ランキングする理由が分からへんねん。
いや、でもアメリカンドッグ4位ですよ。
せやねん。みんなすっきゃねんなって。だから、グリドルと一緒でさ、
ね、
あの、甘塩やんか、構成がさ。
ああ、そうだな。ああ、俺も苦手だな、あれは正直。
苦手やねん、すっげえ。好きな人は好きなんやな、っていう。
それだただ、もう、よっぽどフランクフルトの方がよく食う。
そう、フランクフルト。高校生の時めっちゃフランクフルト食べてた、でも、ローソンで。
あ、そう。
うん。
おっさんになった今だからこそ、フランクフルトよく食うね。
ビールのあてってこと？
ビールのあてもそうやし、小腹が空いた時に揚げ物食うのはあんま良くないよって思っちゃう。
はいはいはい、はい。
おっさん思考として、タンパク質の方がいいんじゃないかって思っちゃうじゃない。フランクフルトが健康にいいとは、まあ思わないけど、まだマシじゃないって思うやん、はい、それは。
F よりも P を選ぶと。
そう。で、次のブレイクスルーが欲しいとこですね、コンビニ。メニュー開発は、俺たちが引くぐらいもう常にやってるんで、もっと頑張れとは余裕いませんけども。
まあな。
ファミチキの次が出てこないのがね、ちょっと寂しいところはありますね。
うん。
でもあれだね、今、セブンイレブンは頑張ってるな、ふと思い出したけど、ドーナツもう一回やろうとしてるしね。
ああ、そうなんや。
あ、そっちはやってねえか。関東ではね、結構ドーナツ出してて、ベーカリー系を、かなり充実させようとしてるね。一部だけかもしれないけど、チョコクロワッサンとかカスタードデニッシュとか。
あ、そんなんまで。
それをね、ホットスナックのガラスのケースあるやんか。
はい、あるあるある、
あれに入れといて、で注文したらそれをオーブンで焼き上げて渡すっていうのを結構やってるんだよ。
あ、そうなんや。
あとあれか、セブンイレブンがピザ売ろうとしてるみたいね。そういや、2024年7月4日の記事なんだけど、セブン焼きたてピザを最短20分大約8月から200店舗でやってんじゃん。もう
やってるねえやけど、東京神奈川の首都圏約30店舗やねんな。
30店舗か。じゃあ見るわけねえな、そんなもん。
で8月に九州北海道対象地域を広げ200店舗で対応。 やけど。
見たことない。
今もやってんのか。
まあでもこれはこれからのホットスナックのブレクスになりうる話だな。
ああ、でもなんかセブンイレブンのデリバリーのアプリあんねんな。
あるんや。もうめちゃめちゃ地域性が強いアプリだと思いますが。
そうやな。
まあちょっと後で試してみますわ。
おお。
あ、案外家の近所でやってる可能性はあるからね。
まあ何でもやるな、ほんま。すげえな。
うん、そうだね。はい。では、次の話題でございますが、うん、これ今回のメイントピックスです。
うん、うん、うん。
11月1日のニュース。自転車、長田運転、酒気帯びに罰則、改正法11月1日施行という日本経済新聞の記事でございますが。
はいはい。
今すごい話題になってますね。自転車走行中の携帯電話使用。まあ、この辺はいいや。酒気帯び運転に罰則を盛り込んだ改正道路交通法が1日、11月1日ですね、施行されました。
うん。
長田運転っていうのもありますが、ラジオ食堂ではやはりですね、この酒気帯び運転の厳罰化ですね、うん。3年以下の懲役または50万円以下の罰金っていうところに、やっぱり注目したいと思います。う
ん、はいはいはい。
もともとですね、自転車に関しては、飲酒運転の罰則は一応あったんですよ。酒酔い運転かな、酒酔い運転って全然違ってて、うん、自転車を運転するのが困難なほど酔った状態で運転したらダメですっていう、そういう違いがあるんですよ、うん、で酒酔い運転に関しては過去に罰則があったんですけども、この酒気帯び運転ですねに罰則結構重い3年以下の懲役または50万円以下の罰金っていうのがついて、運転免許を持っている人は赤切符です、うん、一発アウトです。
はいはいはい、はい、車と一緒で店側にも罰則課すってこと
ですね。あ、そうそうそう。で酒を提供した場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金ということで、
うん、
北谷さんが率いる二条スパイスさんもですね、
はいはい、
経営計画の中に家で嫁を使ったスナックこうやるっていうのが抱えてたと思うんで、二条スパイスさんの経営計画にもこれで起信号が灯ったと言える状況かと僕なんかは想像してるんですけども、大変ですねという
大変ですね言うて、
飲食業者にとってはマジで死活問題これ。
辛いよね。だって本来的にあかんちゃあかんねんけどな、うん、自転車ええやんっていうのが、まあ、一応固めつぶられてたっていうのが、まあ、これまでじゃないですか、うん。で、それのね、車やったらあかんけど、自転車やったらっていうので来てた人って結構いてると思うんですよね。
いや、さそうですよ。ラジオ食堂で2ヶ月前に話題になってた、僕が世界一の酒場と言っている尼崎市の立ち飲みどころ、うん、岡本っていう店、10月末に閉店しましたけど、うん、俺、10月に閉店する理由、これやと思ってたからね。
そんなにチャリで来てる人多かったお客さんで。
みんなチャリで来てたよ、あんなとこ。
あ、本当に。
JR 立花駅から歩いて20分ぐらいかかってたからな。
あー、そっか。じゃあ徒歩は無理やわな。もう無理ってわけじゃないけど、めんどくさいわな。
うん。岡本のまあ別にええとは言わんけど、うん、岡本の店の前自転車がずらーって並んでたいつも。
なるほどね。
経営成り立たないやん、こんなんって思って。
飲み屋でな、駅近ばっかりあるわけちゃうもんね。
そう。まあで、実際は、その岡本が閉店した理由っていうのは、体調的な意味合いで、っていうのが難しくなったから閉店するっていうことだったんで、うん、僕も怒りの矛を下ろしましたけれども、もしそれが、この法律の改正の、まあ改正と言うけど、僕はもう改悪というスタンスを持ってますけど、改悪が原因で、それで起こってたんであれば、うん、けども辞さない気持ちです。僕からしたら。
そっか。
世界一の酒場ですよ、うん。文化遺産ですよ、これは。文化遺産がこんな法律で潰されていいんでっかっていう話ですよ。まあね、うん、実際これからどうなるか分かんないけど。
分かんないけどね。
うん。で、ぶっちゃけさ、北谷さんどう思うよ。酒気帯び運転、罰則強化。
奈良県ってさ、駅前に居酒屋がいっぱいあるようなとこって、やっぱ少ないわけですよ、
うん。
ちょっと駅から離れたところに店があるみたいな状況なんやけど、うん、当然車使われへんわね。で、自転車で行ってっていうことは、まあ、過去にも、まあ、自分のことを振り返って、あるっちゃあるよねっていう。
あんたさっきね、打ち上げで飲んでって言ってたけど、うん、駅から帰る時の自転車もあれほんまあかんようなんでね、これ
そう、
ね。捕まったら、お前の運転免許取り上げられんねんで。
会社員時代は、まあ、チャリ通やったわけですよ。
うん。
な。忘年会ないし、飲み会が、まあ、部署内であったとして、帰りどうすんねんってなって、ね、自転車でっていうのは、まあまあ、あったわけですよ。まあ、それが、まあ、一切できなくなるってなると、まあ、なかなかめんどくさいわねっていうのはあるな。
普通の感覚で言うと、
うん、
厳しすぎるよね。
まあな。
俺、長田運転に関しては、
うん、
まあ多少厳しくてもいいんじゃないかって思うけどね。 酒気帯び運転に関しては、厳しすぎると思うよ。厳しすぎるの根拠は、
うんうんうん、
この酒気帯び運転の罰則ね、3年以下の懲役または50万円以下の罰金は、
うんうん、
現状の自動車の法律と一緒なのよ。
ああ、なるほどね。
自動車と自転車の酒気帯び運転の罰則が一緒って異常でしょ、そんなの。
そうね。
リスクは全然違うわけじゃないですか。
まあな、何か事故が起こった時の影響度合いっていう意味でもね。う
ん、まあ酒気帯び運転はおであかんと思うし、俺もめちゃめちゃ酔っ払った時は自転車降りて押してたからね。あれはあかんと思うよ。危ないしな。酒気帯び運転は、まあ別にこれを堂々と言うことが酒飲まへん人からしたらすごくキーに移るかもしれないけれども、
うん、
そんな厳罰に課されるほどなのかっていうのは、俺はすごい疑問で、しかもさっきも言ったみたいに、地方の飲食店は大打撃を受けるわけですよ、これによって。
そうやな、受けるやろうな。
これによって潰れる店絶対出るよ。
うん。
そこまで吸う必要があるのかっていうのが僕の感想です。少なくとも自動車と自転車を同じ罰則にするのは異常な状況だと思う、俺は。
うん、
はい。というわけで、ワクワク陰謀論のコーナー
唐突に始まったな、おい。どうした？
陰謀論は話さないラジオ食堂とは私は思っているとこなんですが、早速に今回に関してはちょっと話させてほしいです。
はい。
嫌いの人は10分ぐらい飛ばしてください。
うん、はい。
陰謀論というか一般論ではあるんですが、
うん、
規制強化というのは誰かが儲かる仕組みでもあるわけです。あ、これ一般論ですよ。別にこれがそうだと言ってるわけではないです。もともとね、自動車が、飲酒運転が厳罰化されたのは約20年前なんですよ。2002年。
うん。
2002年より前の僕らが10代の時代は、割とみんな自動車で飲酒運転してました、あの当時は。
はいはいはい。
いいとは言わんけどな。で、うん、例えば親戚の集まり行って、うん、親戚のおじちゃんがね、酒飲んだ後車で帰る光景なんか何回も見たことありますし、
そうですね。
もう時効だからいいと思うんだけど、その中の一人は現役警察官だったにもかかわらず、岡山県から大阪府まで車で帰ってたんだよね、あの当時。
おお、マジか、すげえな。
1990年、今だったら、下手したら新聞沙汰だからね、こんなの。
そうね。
でね、まあ当時はそうでした。2002年に厳罰化されました。で、その結果、
はい。
代行運転っていうビジネスが生まれました。
そうね。
今では当たり前になってます。これがでも、こんだけビジネスとして大きくなったのは、2002年に厳罰化されたからです。で、なんでかっていうと、ビジネスの大半っていうのは、人が不便とか不足を感じるときにビジネスって発生するんですよ。で、規制強化するっていうことは、我々に対して、これをしちゃダメっていうことを国が決めることなんで、不足やね、不便を国が作り出すっていう行為になるわけですよね。っていうことは、必ずビジネスができる、かつ誰かが儲かる仕組みになるわけです。ここまでは一般論です。はい。この30年で駐車場ビジネスがこれだけ巨大になったのは、違法駐車を警察が取り締まるようになったからですよね。だから規制強化というのはビジネスを生むっていうのは常にあることです。で、ここからは完全な陰謀論の話です。というか、これは僕が言ってるんじゃなくて、インターネットでそう言ってる人がいましたよっていう話です。ライドシェアの取引じゃないかっていう話があります。
ああ、へえ。
自民党の総裁選で候補の何人かがライドシェアの全面解禁っていうのを掲げてました。で、ライドシェアの全面解禁っていうのはどういうことかっていうと、
はいはい、
細かい説明は省きますけど、一般の人でも自分の車でタクシー的なことができるようにするのが、細かいところは省きますが、大雑把に言うとそういうことです。
そういうことやな。
で、これっていうのは海外ではいろんな国でやってることです。日本で大人気の Uber Eats っていうのはもともとライドシェアの会社ですよね、Uber っていうのは。Uber って言われて出前を想像するのは日本だけです。で、これなんでかっていうと、タクシー業界がずっと反対してたからですよね。
ああ、なるほど。
でも今、国としては、まあ国というか自民党がね、ライドシェアの全面解禁を進めたいと思っています。
はいはいはい。
それの取引として、自転車の飲酒運転の厳罰化をしたんじゃないかという人がいます。
ああ、なるほどね。あ、でも今見てると、日本交通ライドシェアのドライバー募集してんね。
今はね、そこまではやってるんですよ。今の日本のライドシェアっていうのは、国交省に認可されたタクシー業者だけができますよっていうことなんです
よ。はい。それよりも一歩進むってことやね。
そうそう。全面回帰を目指しているのが今の政府なんです。
なるほど。
で、それの取引のために自転車の厳罰化をしたんじゃないかという噂があります。
あるということやね。
結構しっくりきて納得しちゃった俺。おかしいよな、普通に考えて。こんな。今 今まで自転車に乗って、飲みに行ってた人がタクシー使いましょうっていうことは十分考えうる話だ。
考えうるわな。
うん。ライドシェア解禁に向けて、タクシー業界さんにお世話になった、もしくはこれからお世話になるあの人に、心にこもったお中元っていうのが、今回の厳罰化だったんではないかという話があります。繰り返しになりますが、僕が言ってんじゃなくて、そういうことを言ってる人がいますよっていう話。
言ってるってことね。うん。
でも、そういう陰謀論を言いたくなるぐらい、
はいはい。アンバランスやったって
ことアンバランスですね。今回この話するためにね、この法律が施行される前の自転車の地方が出してる事故のレポートっていうのを20ぐらい読んだよ、うん、
全部。はいはい。
飲酒運転の下り1回も出てこなかった。ながら運転は結構出てきてた。
はいはいはい。
そう。立法って大体根拠があるんですよね。こういう悪いことが起こるから、それに対する対策としてこうしましょうっていうのがあるんですよ。うん、とか、あと、よくある話で言うと、大きな事故が起こった時に、こういうのを防ぐためにやめましょうってなるわけです。生レバーの提供禁止になった恵比寿事件っていうのがあるし、さっき調べてたら、飲酒運転の厳罰化の契機になった大事故っていうのがあるわけなんですよ。
うんうんうん、
そういうのが、この自転車の酒気帯び運転に関しては一つも発見できなかった。まあ、あるんかもしれんよ。あるんだったらコメントでリスナーさん教えてください。僕も勉強したいんで。
うんうん、うん。
探しても全然見つからなかった。
なるほど。
で、警視庁のページとかも見ても、なんかね、根拠っていうのが、死亡事故の中で、飲酒運転をした場合としてなかった場合比較すると、2倍の死亡率になってたと、飲酒してる方が。
はいはいはい。
それしか載ってないの。これじゃ全然わかんないやん。まず、全体 100% の中に、事故の原因が飲酒運転と言えるものが、どれだけ含まれているのっていう話やん。まず、
うん。
例えばさ、1件起こってるのと2件比べて2件の方が多いでしょって言ってる可能性だってあるわけじゃない。じゃない。
まあ、
そんなね。そんな数字見せられて、納得なんかいくわけないじゃないですか。
現状のインパクトが分からへんの。
分からへん。で、自動車と同じ罰則をいきなりかけてきてるわけでしょ。
はいはい。
で、僕が愛する酒場がこれからどうも潰れていくかもしれないんでしょ。
まあおかしくないかみたいな、
ね。おかしくないかって思うよね。まあ、陰謀論は置いといてな。
うん。
もし仮にね、陰謀論が本当だったとするよね。
うん。
タクシー業界への心をこもったお中元だったとするよね。
はいはい。
こういう時に弱いのが飲食店業界っていうのは、ここ10年すごく思うね。コロちゃんの騒動でもね、飲食店があんだけ悪者にされたわけやん。
そうね。
業界団体が弱いからや。
うん。
まあまあ結局補助金いっぱいもらってよかったけどな、飲食店は。こういうの見てると、北谷さんも他人事じゃないと思うんやけど、飲食店業界もうちょっと政治的な発言権持たんとあかんでって思うわ、ほんま。あとあれな、自転車の規制だけ強化してやな、ループの強化せえへんのけと。
ああ、まあそこな。まあな。
まあ、使ってる規模が全然違うからな。ループなんか、すごく現状のシェアちっちゃいから、後回しでええんですわって言ったら、ああ、そうなんて俺も思うんやけど。
でも自転車とどっち危ないってループの方が危ないと思うけどね。
まあ、明らかそうやし、ループ班とこ、警察 OB の A 手下持ってるんちゃいますの。
あ、まあ、あるでしょうな。
まあ、実際あんねんけど。
うん、
いや、まあ、飲食業界も、そういうのがないとね、もう、かわいそうになってくるよね、ほんと。はい。飲食業界に関して。
はい。
Z 世代、トイ貴族は高くていけない日高屋かサイズで飲む。
はい。
飲食業界大変だなっていう話題だけですけども。
の、実際のとこどうなの？
まあ、安いよ、日高屋は当然。まあ、サイズが最強やけどな、そら。
まあまあ、そらそうやろうな、とは思うけど。はぁ、トイ貴族、高くていけない。か？
日本以上に飲食店が充実している国なんてないですからね。
ない。それを言える。
うん、で、今、インバウンド景気で盛り上がっている、その要因の半分ぐらいは、日本は飯がうまいっていうことだと思いますよ、多分。あんま自信ないけどね。それを国が守っていかんで、どうすんだって思うよ。
まあな。
タクシー業界にお中元配ってる場合ちゃうやろ。
な
あ。まあ、ほんまかどうか、ほんまかどうかもクソも陰謀論やっちゅうね。
まあ、でもそうだね、ほんと。
国の政治は飲食店を保護してほしいね、俺は。まあ、ラジオ食堂というね、こういうラジオ13年やってるミーとしてはほんと強く思う。今回の件に関してはもう、ちょっと悲しくて、もう悲しくてね。 って。
うん。幅広くいろんな個人店があるからこそ、選択肢が豊かっていうのもある、あろうにっていうか。
飲食店に関してはやっぱそれは強いね。コンビニはな、別に大資本でええねんけどやな。
うん。
飲食店は大資本じゃ困りますって。
いや、ほんとそう思うよ。う
ん、もちろん大資本の飲食店ももちろん素晴らしい。日本の宝だし、日本の誇りだけど、
うん、
個人店がこんだけ百花繚乱、咲き乱れてる国だってないんだから。
そう、本当にそう思う。
今回に関しては、ちょっと僕は陰謀論にもすがりたくなる気持ちになっちゃいましたね。
うん。
ご報告でございますが、
はい。
キックボード買いました。
そうなん？
自転車は飲酒運転しちゃダメですが、
はい。
電動キックボードちゃいますね。
足で蹴るやつ。
あの、20年前に流行った、あれな、足で蹴って走る、うん、最近あの、ミーヒンキックボードな。
はいはい。
Amazon で注文して、おとつい届きましたわ。
はいはい。
キックボードは飲酒運転にはならないそうです。
抜け穴。キックボードの売り上げ伸びるやろうな。
知らんけどな。
知らんけど、でも、なんか、おっさんがキックボードを蹴ってる姿っていうのがよく見かけられるようになるかもしれんね。
情けないと思わないのか、こんなクリーンして。40のおっさんがアマゾンでキックボードを買う姿を見て、うん、哀れと思わないのか。
いやー、マジでそう思うよね、本当にね。
ちなみにキックボードは、道交法上、遊具に当たりますので。
うん、あ、遊具やね。
大丈夫だそうです。
うん、うん、うん。
あの車椅子もおすすめです。競技用車椅子であれば自転車以上にスピード出ますんで。
いやいや、あの比較的に絶対キックボードやろそれ。
まあね、
うん、こういうニュース見てるとな、本当な。うちの食事なんかは割と単価高い方やからさ、
うん、
そこのつけてる価格に対して納得してお金払ってくれる人が増えるかって言われたらな、
うん、
増えへん未来の方が大きいっていう風に思ってしまうよねっていう。
死活問題やな。みんなサイズしか行かれへん言うてたらな、困っちゃうわな。
困っちゃうよね。と、でもそれでいいの本当にっていう。
いや、まあ、それは知らんがな。さすがに。
ただ、まあ、いろんな意味で二極化してるよな、とは思うわけよ。
まあまあ、それはね。
うん、
まあ、しょうがねえ。
払う人は払うわけよ。まあ、毎回、だから、いっぱいな店はいっぱいなわけよ。
うん。ああ、うん、それは、最近すげえ思うな。盛り場行っても、
うん。
死ぬほど混んでる店と、ガラガラの店がかなり、はっきり分かれてんな、うん、最近、マジで。
そう。まあ、さらにそれが開いていくわけよ。
そうやな。
うん。入る店に、やっぱり、なろうと思ったら、まあ、俺の専門性をより尖らせていくって方向になっていくよっていうのは、あるわけさ。
うん、なるほど。なあ、てっぺん取ってくださいよ。レペゼンラジオ食堂として、て
っぺんを取れるかどうかは知りませんが、
まずあのカレー屋でてっぺんってどう定義したらいいんだろうね。
主語がでかすぎて。
カレー屋のてっぺんはココイチやろってなるからな。まあいいや、そんな話は。はい、
はい、
ということで、はい、案外ね、職場で喋ってた知らん人も案外いてびっくりしたんですけど、うん、この話題に関してね、聡明なリスナー方々はご存知だと思いますが、あの、
はい、
今そういうことになってますんで、あの気をつけてくださいね。忘年会の帰りとか万が一ということもあるかもしれませんので。
今年度とか取締り結構警官さん立つんちゃう？
いや、実際立ってるよ。
うん、当たってるんや、繁華街。
上野とか超立ってるよ。
あー、マジか、そうか。
多分忘年会とかすげえ警戒するんだろうね。
だろうね。
まあそこを超えてどうなるかやけどな、問題はな。
関東かどうか知らへんけど、こっちの方ヘルメットなんかもう全く何も言われへんしな。
まあね、そうだね、うん、こっちも何も言われへんよ。
何も言われへん。あー、そうか、うん、なるほど。
まあっていう感じです。はい、コメントいただいております。なおたぬきさんから、はい、これはラジオ食堂の綿密かつ継続的なレポートの足元にも及ばない雑な記事ということでですね、
はい、
スパさんの記事を紹介していただいております。
うん、
2014年11月16日の記事、大量閉店いきなりステーキの現在地、肉マイレージカードの解約にファンから批判も、収益は改善したわけということでですね、はい、
うん、
内容はまあ別に紹介しません。あの、なおたぬきさんが言われている通り、ペッパーフードサービスとかいきなりステーキのニュース記事を10本ぐらい読んで、それ要約したらこんな感じなんじゃないっていう、
うん、
まあレベルの記事なんで、うん、確かにっていう感じなんですが、なお続きさん、はい、コメント続き、ここらで総括を望みますということでコメントいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ということですが、これに関してはね、おそらく1月か2月あたりに決算短信が出ると思いますんで、うん、ペッパーフードサービス、あの12月決算なんで、
はいはいはい、
だからそこで総括をして、ペッパーフードサービスさんに関してはラジオ食堂をめでたく卒業という形になりますんで、2、3ヶ月ほどお待ちくださいませ。
なるほど。
最近ペッパーフードサービスは面白いこと全然してくれへんからさ。
堅実やんね。
うん。あ、ちゃうわ。一個面白いことあったけど、あれまだなんだよな、すき焼き屋。
はあ、はあ、
すき焼き屋やんねんでさ、新橋で。
そうなんや。
新業態として。11月下旬にオープンするって言ってて、
はいはいはい。
昨日調べたけど、まだオープンしてないっぽい。それができたら、12月に、まあ、酒田院の宿気さえ維持できれば 行くんじゃないでしょうか
一人すき焼きの店やねんな。
そう、行きたくないね。
これに関しては、一ノ瀬さんはもう完全に関係ない。
関係ないです。はい。
関係ないね。
うん。まあ、関係あるかもしんないけど、ないです。外形的にはないです。
ああ、外形的にはないね。
はい。
なるほど。
ってな感じですね。ペッパーフードサービスさんに関しては。はい。では、恒例のマクドナルドのコーナーですが、
はい。
マクドナルドの新メニュー当てましょうのコーナーです。はい。11月の新メニューは、大谷翔平バーガーというか、ロサンゼルスバーガーと予測してですね、今、ダブルチーズバーガーキャンペーンをやっておりまして、大外れとなってしまった今回でございますが。で、先月は、グダコロが出るでしょうという予想でも何でもない予想をしましてですね。で、それに関しては、まだ記事は出てないんですが、もうグダコロは確定っぽいです。なんで、グダコロが出るっていうことは、まあ、見事的中ということにはなりますが、そんなものは当てたうちに入らないんで、
なるほど。
次が問題ですという形になります。
はい。
でね、ちなみにね、今、ダブルチーズバーガーのキャンペーンやってて、
はいはい。
新メニューとしてガーリックオニオンダブチっていうのも出てましてですね。まあ、一応、新メニューなんで食べときましたが、
はい。
またそのソースかというのが、言いますね。僕の感想でございまして。いや、
なるほど。
ガーリックオニオンソースって今までなかったんで、しかも僕が大好きなダブルチーズバーガーなんで、かなり期待したんですけどね。また甘辛いソースですわ。
バーベキューベース？
だと思うよ、あれは。またこれはっていう、まあ、マクドナルドさんの甘辛路線は、マーケット的には成功しているわけなんで、僕らがあれに対して、良くない良くないって言ってもしょうがないんで、あと、
な
そう
るほ
いえ
ど。
ば、北井さん、あなたサムライマックにもう寝返ってますよね、そういえば、派閥としては思い出しましたけれども。
まあ、そうね。確かにね。
だから、あまり強くは言わないですが、僕は好きじゃないですね。ガーリックオニオンダブチに関しては。
なるほどね。
というマクドナルドさんですが、
はい。
じゃあ次、1月です。おそらく12月の後半に1月のニュースが出ると思いますが、グダコロ12月の次のメニューは何かっていうのを今回当てるのが今月のラジオ食堂になります。で、今回お便りいただいております。はい。今林セフィードさんからいただきました。いつもありがとうございます。フォーマリーノンアズハシバさんですね。はい。皆さんこんにちは。ラジオ食堂のエース、今林セフィードです。私が出演しないため寂しい思いをしているリスナー様も多いことでしょう。早速本題ですが、先日の小森まなみナイトにご参加の皆様、誠にありがとうございました。11月8日ですね。マミネーゲ10番クイズは大変盛り上がりましたね。貴重な私物をもらえたのに来なかったあなたは大変愚かです。愚か、そうだな。しかしそのようなかわいそうな方々にも挽回のチャンスが、1月の野月食堂イベントに参加すると良いです。チケット買えば良いことがあります。1に書き、2に書き、3、4飛ばして5に同じ。はい、そうですね。さて余談ですが、今月もチャット GPT に新商品を予想させてみました。しかし今月は定調ですね。チキンタツタ、トリュフマヨビーフバーガー、抹茶ホワイトチョコパイ、黒糖ラテときました。どれもダメです。話になりません。チキンタツタは4月に出してる。そうですね。今年出てますね。トリュフマヨビーフバーガーはもはや日本語にさえなっていない。確か。チャット GPT さんね、トリュフ好きなんですよ。なんでか知らないですけど。
ああ、へえ、そうなんや。
毎回トリュフって言ってくるんだよな。
うーん。
はい。で、チョコパイは11月に出したばかりですよ。確かに。AI に反省を促したい。濃い1時間を促したい。唯一可能性ありそうなのがラテですね。11月にキャラメルブリュレラテが出ているところではありますが、1月は温かな飲み物が好まれますし、ラテ選手の念頭も不思議ではないでしょう。今年の1月はバタースコッチラテが出ていますが、キャラメルブリュレの次に和風を置いて食うという順番も良いです。黒糖あるいは抹茶ラテ340円にベットしますということで、バーガー予想しないということになったんですね。
あ、ほんまやんな。
バーガーの話取ってわかりました。それでは、大山祐介バーガー、具はキャベツ、ソースはお好み焼きと見せかけて、FA で巨人に行くは醤油ベースどやという形でコメントいただきました。ありがとうござい
なるほど。
ます。なんか大山もしかしたら残留するかもしれんってニュース今出てるけどね。どうなんだろうね。まあいいですけど、な話は。
なるほど。
まあチャット GPT さんの原文を簡単に紹介するとですね、1がチキンタツタシリーズって予想されてますね。まあチキンタツタがね、1月に出たケースが過去に何度かあるんですよね。
なるほ
ただ、今治セフィードさんが言うと、今年もう出てるんだよね。 だから、1月はないんじゃないかっていうのが、私もそう思います。
なるほど。
2、冬季プレミアムバーガー。そう、チャット GPT 毎回プレミアムバーガーって言ってくるのよ。全然出す傾向ないんだけど。で、予測がトリュフマヨビーフバーガー。なんだろうね。だやトリュフマヨビーフバーガーって。
はいはいはいはい、
はい、はい。年末年始1月のシーズンには特別感のあるプレミアムバーガーが登場する傾向があります。
うん、
そうかな、う
ん、ちょっと思ったやつがあんねんけど、
うん、
マクドの公式のアカウントでさ、
うん、
11月のどっかやったと思うねんけど、チーズバーガー、シングル、ダブル、トリプルってきて、その後なんかクワダロドラプルとか
さ、あ、最近出たね、それね。
販売の予定はございませんっていう。
うん、
チーズバーガーでは、まあ、ないとしても、
うん、
久しぶりにグランドビッグマック、ギガビッグマック、もっかいみたいなの、ないかな。
あ、まあ、あるかもしれんね。僕の予想も言っておきます。
うん、はい。
なんだかんだでサムライマックだと思ってます。
もっかい食うの？
サムライマックはもう定番商品になってるんで、あんまりキャンペーンしてないんですが、うん、改めてサムライマックのバリエーションで来るんじゃないかなと思ってて、で、北谷さんが言ってた、マクドのツイッターが、ボリュームを意識したツイートをしてたわけですよね。マクドナルドは、ビーフ回帰に進んでるんじゃないかと僕は今見てます。
はいはい。
ちなみにね、過去の傾向で言うと、うん、実は1月ってすごく読みにくいんですよ。結構バーついててね、今年の1月がゴジラバーガーでしょ？で、その前がサムライマックだ。で、その前がチキンタツタなんですよね、
うん。
で、直近のトレンドで言うと、ラジオ食堂で言ってたのは、
うん、
マクドナルドはビーフ離れをしてるんじゃないかっていう予測をしてます。今年ね、チキンとかエビフィレオとかを使った商品が多かったんで、で、あと、ビーフのね、値段の高騰の背景もあるんで、だから、ビーフ離れが進んでるんじゃないかとしたんですが、今月ダブルチーズバーガー出してきたんですよね。で、さっきの北谷さんが言ってたツイートもあるんで、
うん、
妄想決め打ちですけど、
うん、
チキン路線やっぱあんま人気なかったんじゃないかなと思ってるので。
ああ、でもそれはあるかなと俺も思う。
マクドナルドにそれは求めてないっていうのは、まあ、実際あるし。
マクナゲット食うやん、それやったらって。
え、だってやな。
ポテナゲダイヤ、レギュラーで出してるわけですさ。
うん。だから結局、ビーフ回帰、今年、ビーフ離れは確かにあったんだけれども、戻ってきてると見て、で、
うん、
次は1月に過去何回かサムライマック出してるんで、その傾向はあるんで、うん、だから、うん、サムライマックはお気に入った予測、硬い予測にはなるんじゃないかなと思って、うん、サムライマックに何乗っけてくるかっていう話だね。これ僕の願望がだいぶ混じるけど、
うん、
あえてのグラン復活、
うーん、
これは 100% 坂谷の願望なんですが、
うん、
もうサムライマックはええでしょ。甘辛ソース飽きてません、日本の国民の皆さん。
それやったとしたらないかな。ソースなしであえて出す、
それがグランじゃないですか。
ああ、そういうことね。はいはいはい。
サムライマックにとって変わられたマックグランじゃないですか。
そうね。
基本はサムライマックで食うと思うんですが、坂谷の願望を交えてマックグラン復活1月、うん、これを坂谷の予想とさせていただきます。
なるほど。
まあ、もしかしたら今度こそ大谷翔平バーガー食うかもしれへんけどな。
そんな金払うかなっていうとこやな。
うん、まあだから ロサンゼルスバーガーじゃないですか。それは。
はいはい、
はい、うん。はい、来月お待ちください。はい、新メニューのコーナー。
はーい。
新メニューのコーナー行く前に一個だけニュース紹介させてください。
はい。
松屋100円コーラ販売の意図とは、コーラだけ注文したいに対する広報担当者の本音というのが11月13日にですね、
はいはい、
記事が出ておりまして、うん、松屋で100円コーラ出すらしいんですよ。
うんうんうんうん。
100円コーラっていうことは、ここでポイントになるのがですね、
うん、
外で買うより安いコーラを出すっていうことなんですね、松屋の方で。
そうやな。
で、広報の人はこう言ってるんですけども、
うん、
100円コーラだけを注文するのも許容していくっていうことを言ってるんですよ。
言ってるな。うん。
うん、コンビニの100円コーヒーと同じ発想ですよね。
うん、うん、うん。
客寄せに使って、松屋のメニューの販売につなげたいっていうことなんですが。
うん。
やめて、こんなこと。
声でかなった。
最近、ランチ難民になりがちな社畜代表として言わせていただきますが、やめて、こんなこと。不景気物価高の昨今ですね。
はい。
松屋が大行列ですよ。
あー、コーラだけで注文する客。
あー、いやいや、それはいないけど、松屋の行列がさらに、
多くなるってこと？
長くなる可能性がある施策なんかやめてくださいよ、そんな。
なるほどね。
これちょっとね、ほんと肌で感じるんだけど。
うん。
職場の近所、チェーンで込みすぎ、
はいはい。あー、みんなそっちに流れてるんや。
流れてる。
うん。
それは、まあ言わずもがなというやつです。
もがないね。そうやね。
たまにチェーン店に行きたくなるのに、すごい行列ができてるの、今。
あ、そうなんや。うん、そっか。
松屋、日高屋好きやな。あ、あと、弥生県。
うん。
だから、こんなコーダで客寄せするのやめてください。
ただでさえ混んでんのに。
ただでさえ混んでんのに。あの、食券機並んでるときに、100円コーラでカフェガーデン使ってる中高生見たら、ちょっと、何かが切れてしまうかもしれない、僕は。
そうか。まあな、ただでさえ時間限られてる中でってなると、うん、殺伐とするやろ
うし。そうですよ、もう。サイゼとかガストでドリンクバーで粘る中高生に対して我慢してきましたよ、僕だって。
ああ、さすがに松屋は許容しがたいと。
松屋許容しがたい。まあ、というわけで、松屋さん、あの、聞いてらっしゃいますでしょうか、
うん、
松屋の広報の方。今さら、引っ込めるのは難しいと思いますが、うん、やめてほしいと僕は思っております。
そうやな。
はい。で、締め利用コーナーですけども、はい。今回はですね、3つございまして、吉野家秋限定牛すき鍋膳、10月18日から今年は牛カレー鍋膳も新登場ということでですね、
はい。
はい、まあ、秋から冬にかけての風物詩である牛すき鍋膳にですね、まさかのカレー鍋膳が新登場ということで、吉野家グループのカレー専門店千吉のカレーソースをベースに吉野家らしい牛肉の旨味が加わった一品ということで、
はい、
牛カレー鍋膳932円高い。ね、牛すき鍋膳が877円でカレーが追加された932円、うん、まあ、そう考えるとそこまで高くないか。50円プラスだもんな。
牛すき鍋膳最初から卵ついてんねんけど、カレーの方は卵ついてないよね。
じゃあ高い。
高いね。
はい。はい。ということで、どうだったんでしょうか、牛カレー鍋膳。はい。で、もう一丁。白い担々麺はどんな味、カップヌードル新作、白担々を実食デビューということで、11月9日の記事が出ております。
はい。
カップヌードル担々といえば、去年のラジオ食堂のベストフードオブザイヤー、バイオンちゃんさんということで、ラジオ食堂では常に激推ししてきたカップヌードルなんですけども、その新作の白担々が出てまいりました。
うん。
ラジオ食堂的にはですね、カップヌードル担々は美味しいということは分かってたんですが、このカップヌードル担々が、果たして熾烈なカップヌードルの生存競争に生き残れるかが非常に心配だったんですが、あの、こうやってバリエーションが出たということは、おそらくカップヌードル担々は生き残ったと思っていいと思うんですが、
はい。
白担々もね、美味しいかどうか試してみたかったんで、はい。試してきました。はい。で、最後も3つ目。10月28日のロケットニュースの記事なんですが、まるでポタージュのようなラーメンだと、謎の冷凍食品、チキポタ&エビポタラーメンを食べてみたということで記事が出ておりまして、
はい、
これ全然記事とかニュースとか出てなくてなんでだろうと思うんだけど、
うん、
日清食品が10月終わりにですね、
はい、
エビポタは置いといてチキポタラーメンっていうのを冷凍食品で出してるんですよ、うん、
はあ、はあ、
これで、ね、ちょっと販売エリアも公式アナウンスがないかわかんないんだけど、
うん、
僕の家の前ではセブンイレブンと普通のスーパーでは結構売ってますチキポタラーメン、
はい、
日清が出すチキポタラーメンっていうとですね、
うん、
想像するのは一つだけですね。天下一品、
うんうん、
インスパイアじゃないでしょうかと。
なるほどね。
ということで食べましたこちらも、
はい。
ちなみになんですが、ローソンではあのチキポタラーメンの裏でですね、天下一品固定フェアなんぞをしておりました。
う
ん、こっちに関しては多少は試してますが、基本スルーでお願いします。
なるほど。
今回のメイントピックスはチキポタラーメンでということで、
ポタラ
今回の新メニューのコーナー3つでございます。
はい。はい、
で一つ目、牛カレー鍋膳ですが吉野家コメントいただいております。橋翔さんからいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
吉野家の牛カレー鍋膳、クリーミーすぎてこれじゃない感が。そうですか。残念ですね。昨冬に店舗限定で一瞬見かけた時に食べたのは牛すき鍋膳をカレー風味にアレンジしたような比較的さっぱりした味わいだったのだが、今年は大々的に売り出したのはいいけど個人的には大解約ということでコメントいただきましてありがとうございます。ここまで言うほどなのかな。橋翔さんはお気に召さなかったらしいですけども、
うん、
カレーのてっぺんを目指す北谷さんもこちらは食べられたということでいかがでしたか。
2回食べたんですよ。
結構食ってんなお前。
1回目に食べたんが
うん、
すごい美味しかったのよ。
まあまあ僕も美味しかったけどね。
だし、うん、のマイルドさとカレーが割とええとこでバランス取れてたんちゃうかなって思ったんですよね。
うん、
で、2回目、だからまあ美味しかったから食べたんですよ。
うん、
まあ同じ店舗で違う時間帯で。
うん、
あの、2回目がね、うん、美味しくなくってね。
そんなことあるの？
多分レシピはあるやろうし、その入れる分量とかもオペレーション的に決まってるはずやねんけど、うん、そんなバラつくっていうようなまずさやって、カレー味がだいぶ薄く かってんけどな。
ああ、そうなんだ。まあ、吉野家の中でもブデ安いメニュー、吉野家というか、牛丼チェーン店でもブデ安いメニューというのは、うん、10年前ぐらいにすき家さんが証明してくださった、いわく付きのメニューですからね、この鍋膳に関しては。
そうそう。だからそこら辺を吸収するぐらいのカレーのタレみたいなのを作ってんのかと思いきや、そういう水っぽさっていうのがすごくあったから、もしかしたらオペレーションによってはブレるんかな。っていう
ことが
あったんですよね。そういう意味できちんと作ればめちゃくちゃ美味しいなって思うんですけど、ちょっとまだ判断保留だなっていう風になってしまいました。
そうですか。まあだから多分まあ好みの問題だとは思うんですけど、うん、カレーうどんのスープに牛肉とか野菜とか入れて鍋にしましたっていう料理で、うん、まあそれっていうのはある種ありふれてる味の組み立てなんで、
うん、カレーうどんやったりとか蕎麦屋のカレーやったりほどにはなんかカレー感っていうよりかは、もうちょっとライトに食べやすい感じの、着地させてるなっていう印象で。
うん、うん、そうだったね。だから、発祥さん的には去年の、どちらかといえばスープカレー的な、うん、あっさりしたスープにカレースパイス感を効かしたっていう、普通の人がイメージするカレー鍋膳とは違った尖りというかね、メニューとしての新鮮さっていうところをすごく評価されてるんだと思うんですけども、
うん、うん。
まあ、これは、これで、親しみやすい味で美味しかったと思うんですけどね。
うん、と思います。全国展開するする上でちょっとカスタマイズしたんやより間口を広く受けれるように、
うん、まあそっちにしたんだろうねとは思うんだけどね僕もね、
う
ん、
うまく作ってればすげえ美味しい感じで僕だから一発目食べた時に肉2倍盛りにしてでまあ生卵をつけてその上でだし飲み干すぐらいの感じで食べたんですよ、
やるなよ。いやまあ僕もあの美味しかったしまあ僕なんだかんだでね鍋膳好きなんで牛丼チェーンの、うん、こういう別の選択肢ができるっていうのはすごくありがたいなと。ぜひ定番商品になってほしいなと。
そうね。
すき家とか松屋も真似してほしいなって。あの僕はそんなかなりポジティブな、
う
ん、
いや、ね、パスを持ちました。ね、黒カレーがひどいだけにね。
ええやな。
そう。
そういう意味では、確かにな、うん、吉野家のあの、黒カレーのレベルを考えると相当うまいな。
相当うまいんですよ。
毎回テスト赤点取ってるやつが突然80点取ったみたいな。
この感じですよ。ほんまに。
100点じゃないけどさ。
ない。でも、あの、100点ぐらいのインパクトあるよね。
普段赤点やからね。
そうそうそうそう。
ちなみにね、橋翔さんがね、家でカレー作る時のこだわりを教えてほしいって言ってて。
はい。
北谷さん最近、ハウスのルーとか使ったカレーって作るの？
俺自身は作れへんけど、あの、まあ、うちの、まあ、嫁さんは作るんですよね。
うん。
何回かここ最近、何回かっていうか、ここ数年か作ってきてて、二人の共通見解として、
うん、
あ、ルーカレー、うちの場合は、まあ、いくつかあんねんけどね、バーモント使ったり、絶品使ったり、ジャワカレー使ったりっていうのはあるんだけど、
うん、
共通して言えんのが、ガラムマサラミが強すぎんねん。
ああ、最近、北谷さん、ようそれ言うね。
うん。それって何なんかって思ったら、多分、うん、ルーの中に含まれてる、その、チキンストックとか、ビーフストックとか、そこら辺のな、
う
ま、
ん、
みを、の役割を果たす部分っていうのが、薄なってんちゃうかな、とかって。
ああ、そうなんだ。
だから、ガラムマサラの部分っていうのが、すごく前に出るんじゃないのかな、とかって。
へえー、そうな
の。なんなんやろうな、あの、カシアが一番強いんかな。いや、まあ、シナモン。
最近、食べてないか分からんけど、
なんかだから、思ったんは、もう、ストックの部分はもう自分で取る。
あ
で、
はい、
赤缶を使う。
あ、はい。なるほどね。うん、
もう粉だけでいい。その粉の部分は、もう好みの分使ったらいいと思うの。赤缶でもいいし、なんかインディアンカレーの粉末でもいいし、
うん、
その、油分であったりとか、ストックの部分を使ってるように、いわゆるルーのやつの劣化がすげえ激しいんじゃなかろうかっていう。
うん、まあ、それあれじゃないですか。あの、北谷さんの舌が超えてきたんじゃないですか、どっちかといや。
いや、でも昔のルーってもっと美味しかった気がすんねんけどな。
どうなんだろうね。まあちょっとわかんないですけど、俺はさすがにそれは。
印象論でしかないんけど、ただ、今の俺の舌が拾うのは、ガラムマサラが前面にすごく出るっていう。
いや、もうそれはやっぱ、北井さんの舌の進化の方が強いんじゃないかな、やっぱ。
なんかね、いやいや、もう、 わからん。そこはわからん。でも、まあ、ただ、言えるのは、赤缶使って出汁自分で取る方が絶対美味しいよねっていうとこやと思います。
うん。次、白タンタン、うん、カップヌードル。
はい。
美味しかったんだけど。
うん。昨日食べてんのよ、俺。
ああ、ほんと、タンタンの方が好きだな、俺、
うん。そうかも。なんかね、ウーシャンフェン香るって書いてるやんか。
そんな香るかーって思ったけどな、俺。
全然ないって、ウーシャンフェン見やれ。
かな。まあ、ウーシャンフェンは、まあ、香るなと思ったけど、全体の印象としては相当後ろに引っ込んでるな。
うん。タンタン味もそこまで強くないやん。まとまってるなとは思ったんやけど。
僕の感想は甘って。
甘、甘ね。それはね。うん。
僕らが美味しいって言ってた、あのカップヌードルタンタンって、ここでオンちゃんさんの言葉を借りると、バランスがいいと。
ああ、なるほど。
辛み、甘み、そして香りという、そのバランスが、うん、あの、よく取れてて、美味しいっていう風に言ってて、今回はそのバランスが、なんか、うん、僕は甘さが前面に出てて、これだったらタンタンの方が美味しいやって思った。
そうやな。今度じゃあ、黒作ってみよう。っていう感じか
も。うん、まあそうなっちゃうかな。うん、好みの問題っていう話になるんだろうけど、うん、店で食べる担々麺に近いのもカップヌードル担々だし、単体として美味しいのもカップヌードル担々のノーマルの方かなとは思ったね、これに関しては。
そうね、確かに。
ちょっとこれは残念でした。
はい。
次、チキポタラーメンです。
はい。
天下一品のインスパイア系商品で、うん、今頂点にいるのが日清の極利鶏白湯という商品なんですね。冷凍ラーメンの。
はい、はい、はい。
で、そこが新たに出す、鶏白湯ベジポタラーメンだったら、もうそれは期待せざるを得ないということで。
はいはい。キャッチが鶏と野菜をじっくり煮込んだまろやかな味やもんな。
天下一品やんけ、それは。つまり。
ですよね。
うん。ちょっとね、パッケージが、暖色系の、
うん、うん、うん。
ジャンク味というよりは、
ああ、もうちょっと優しい。
優しい味を狙ってんじゃないかなと、不安に思いながら食べてみたんですが、
はい、
結論から言うと、美味しかったです。
あ、そうなんや。
基本美味しかったんですが、
うん、
ただ天下一品からは遠ざかった。
うん、ああ、そうなんやね。
まあもちろん日清の冷凍ラーメンなんで当然美味しいです。で、鶏白湯とベジポタの合わせ技っていう天下一品っぽさっていうのもすごくあります。
うんうん。
なんだけれども、うん、やっぱりね、さっき心配だった味がまろやか系に変わってる。
ああ、なるほど。
からやっぱりね、天下一品らしさからはだいぶ離れてしまった。
そうかそうか。
だけどスープはね、もしかしたら、うん、天下一品に極利より近くなってる面もある、だから極利っていう商品は鶏白湯だったんだけど、うん、こっちはチキンと野菜にあのベジポタの合わせ技なんで、
そうね、
粘土とかコクのという意味ではだいぶ天下一品に近いんだけど、うん、あのその味付けね、結構天下一品ってあれスープに負けないぐらい強い味付けを使ってるんで、
う
ん、
そうね、
ここがね、うん、結構離れちゃったんで、うん、はいはい、まあやっぱりうまいこといかんなと、あの、思った次第です。ただ、一点だけ、これちなみに業務連絡なんですけど、今バイセフィードさん、業務連絡なんですけど、はい、チキポタラーメン、あの、もし食べてなかったら食べてみてほしいです。なぜなら、
うん、
ニンニク入ってない。
ああ、なるほど。
ラジオ食堂でおなじみの今バイセフィードさんはいつも、天下一品食べるたびに、ニンニクが入っているニンニクをなんとか抜きたいとずっと言ってますんで、これはね、ニンニク入ってないんですよね。可能性として、今バイセフィードさん的にはですね、これが、天下一品のインスパイアメニューでは一番好みに合致する可能性があります。もうぜひ試してみてほしいですね。なんかでもびっくりするぐらいさ、このチキポタラーメンって、
うん、
ニュース出てないんだよな。このチキポタラーメンさ、日清の製品サイトもないんだよ。
うんうん、え、そうなんや。
なんなんだろうね、一体。あんまり宣伝すると、京都のおじきに睨まれるから、ちょっと日清さんも警戒されてるんですかね、もしかしたら。
確かに、出てこないですね。ヒットしないですね。
全然ヒットしないでしょ。こんなことってある
いやーね、すごいですね。チキンラーメンでヒットしてしまいますね。
ね、ほんとね。いや、でも、うん、探したらすぐ見つかります、ほんと。エリアでね、ありなしが合うかもしれないんで、うん、うちのとこには見つかりませんっていうのであれば申し訳ないですが、少なくとも東京とか関東では簡単に見つかります。うん、あと、うん、ちょっと触れとくと、ローソンの天下一品フェア、
うん、
本体のこってりラーメン、うん、天下一品監修の、
はいはいはい、
まあそれは一応味見しとかんとあかんなと思って試したんだけど、
うん、
去年とあんまり印象変わらないね、
うん、そうか、
うん、だから別にいいやこれに関してはあとコメントを一件いただいてますんで、
はい、
おつじまさんからいただきました。いつもありがとうございます。天下一品監修のこってりスープ仕立てチャーハンおにぎり、普通にうまいチャーハン味のおにぎりではあるけど、これの何が天一なのかは、ここ近年天下一品に通ってない経験値のなさと俺みたいな な地場には正直もう区別がつかねえぜっていう形でコメントいただきました。
うんうんうん、
はい。俺みたいなバカには正直もう区別がつかねえぜっていう、筋肉マンビッグボディの最近の名言でございますが、うん、まあ分かる人は分かると思いますが、まあ別にそんなことはいいんですが、
はい。
まあ一応僕も朝ごはん代わりにいただいてますが、元島さんと同じ意見です。
なるほど。
天下一品の意味がない。
そうなんや。
うん。天下一品って言われて、注意深く食べたら、まあ、チーユかなんか使ってるんだと思うんですが、まあ、それっぽさはあるかなというレベルです。
あ、なるほどね。
うん。ただね、今回ちょっと一点だけびっくりしたんが、
はいはい。
ローソンで今年新メニューになった、
うん、
天下一品のこってり中華まん、
うん。あるね、あるね。うん。
これはね、天一っぽい。
あ、そうなんや。
天下一品のローソンのフェアって、固定ラーメンと固定天津チャーハン以外は、全然天下一品の味せえへんやんでおなじみやったんですけれども、うん、さっき辻島さんが言ってたおにぎりとかね、あと去年出てたこってりカレーパンとかさ、
はいはい、
全然天下一品じゃねえじゃねえかっていう感じやったんですが、
うん、
で、めちゃめちゃ酒田のハードルは下がってたんですが、
うんうんうん、
天下一品の固定中華まん、
うん、
普通に天下一品っぽいやんと思って、
うん、
いや、これに関してはもしかしたらあんまり皆さん注目されてないかもしれないって思って、
うんうんうん、
中華まんなんでそんなに期待するような商品ではないんですが、
うんうん、
天下一品らしさ味が似てるっていう意味合いでは、はい、ローソンのメニューの中ではかなりトップクラスになるんじゃないかなって思う。
おー、
作りやすいメニューだと思うんですよ実際、
うんうんうんうん、
だから中華まんの中が天下一品のスープをとろみつけてちょっと具入れただけって考えたら作りやすいじゃないですか。
ラーメンでスープ作るよりはなんか味を凝縮しやすそうよね、あんの。
そうそう。なんで、うん、ラーメン以上に天下一品のこってりの味を再現してたんで、
うん、
一食の価値はあると思います。
うん。ツイッターで見てるけど、割と天下一品やって言ってる人多いね。
ああ、そう、評判いいんだ。もうちょっとだけフェア続く、多分11月いっぱいぐらい続くと思うんで、見かけたらね、話の種にはなるぐらいだと思うんで、食べてみてほしいです、これ。
はい。
はい、新メニューのコーナーでした。では、最後、北谷さんのスイーツコーナーですが、何かおすすめございますか？
アイスクリームのモー、
うん、
あれのエチオピアモカコーヒーフレーバー。
ああ、はいはい。
期間限定のやつなんですけど、
うん、
思ったよりね、甘さはもちろんあんねんけど、控えめでコーヒー味ちゃんと出してたなって思って。これに関しては、アイスクリームじゃなくてアイスミルクで作ってんねんけど、
うん、
乳脂分がちょっと控えめな分、うん、舌触りとか後に残るその乳脂の感じっていうのがスッキリしてるから、まあ、コーヒー味が入ってきやすいっていうか、
うん、
食べやすいし、後にもたれにくいっていう。コーヒー味がちゃんとそしてあるから、美味しく食べれましたよ。
コーヒー味があるアイスって今までなかったと思うな。
そこまでね、うまいことコーヒー味っていうのを出せてるコーヒーアイスって少ないと思う。どちらかというとやっぱアイスクリームにしてしまってる分、その乳脂肪分の方がやっぱり前に出てきてしまってっていうのが多かったんちゃうか？
だよな。
うん、
そういった意味ではすごいね、これ。まだ売ってんのこれ。
まだ売ってます。
俺も食べてみようかな。
エチオピアっていう豆を使ったっていうのもいいとこついてんちゃうかなって思うのは、朝入りで出すとすごくフルーティー味が出るんですよね。
ああ、そうなんだ。
そうそう。まあ製品の量を見てると、中部化と朝入りの2種の豆使ってるから、
うん、
ローストコっていうのとフルーティーの酸味の両方が楽しめますって書いてる、
うん。
ロースト具合での風味のえとこを混ぜてんねやろうなっていうのは、
うん、
酸味のあるコーヒーって苦手な人多いとは思うねんけど、
うん、
その、まあ、アイスミルクにすることで、酸の尖りっていうのも、まあ、そんなにないし、それがだからフルーティーさを出すっていうところにもなってるんちゃうかな、っていう意味で。お
ー、すげえな。そんなアイス聞いたことない。
まあまあまあ、ハードル上げていくかもしれへんけど、うん、まあ、うまいこと作ってるなと思いました。
あー、いいですね。毎度おなじみだ常食堂主催の坂谷でございます。編集終わりました。番組の最後ですが告知でございます。年末年始イベントが渋滞しております。まず12月14日ですね、ラジオ食堂の忘年会になっております。場所は上野、土曜日の18時スタートですね。詳しくはツイッターやブログをご確認ください。参加ご希望の方はですね、フォームありますんで、そちらの方をご確認ください。で、あと12月30日 30日、ナンバーベニツルで、ポッドキャスト大宴会あります。こちらに坂田に参加しますんで、これも詳しくは、ナンバーベニツルのホームページをご確認ください。12月30日です。一番大きなイベントがですね、1月の18日ですね。こちらは、ラジオ食堂と、のぎツアーの合同イベント、あと渋谷ロフトになります。ラジオ食堂13年間の棚卸しをさせていただきますんでですね、何卒よろしくお願いします。はい、ということでですね、12月14日が忘年会、12月30日がナンバーベニツーでポッドキャスト宴会、1月18日がのぎツ食堂のイベントということで、はい、以上です。これからもラジオ食堂よろしくお願いします。So long.